おはようございます。私は、青鳥年本部講師の渡辺隆です。第2回目の本日は、青鳥年創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版、光明報号、道の巻をテキストに、自分が変われば世界が変わるというテーマで話をさせていただきます。早速、テキストの37ページにある、神は親であり、我は神の子であると題した文章の一部を引用いたします。神は親であり、自分は神の子であると信ぜよ。神の知恵と計画とが自分というパイプを通して流れ入り、流れ入れて実現するものであると信ぜよ。神は喜びであり、豊かなる生活であり、ケチなものではなく、無限の調和であり、完全なる平和であり、無限の力であり、それが自分に流入するのであり、自分の自覚のパイプを大きくすれば、どれだけでも自分の喜びは大きくなり、豊かになり、調和と平和とがその生活に得られるものであることを信ぜよ。引用を終わります。青鳥年では、神は親様であり、私ども神の子に、その持ちたまうところのすべての能力と富をすでに惜しみなく与えておられると説くのです。神のことは神よりも小さきものという意味ではなく、人の形をした神様という意味なのです。もっと簡単に言うならば、私たちは神の万徳の継承者、よろずの徳の継承者、神の王国のすべてを継承する権利を持った王子様、お姫様という言い方もできます。しかしながら、いくら神と同じ無限の能力、可能性を持っているといっても、そのことに気がつかないと、力の持ち腐れということになります。私はこれまで、青鳥年の本部講師として、様々な方の悩みの相談に乗ってまいりました。相談の中身はそれこそ、病気、会社の経営、子供さんの教育問題、家庭不調和など、いろいろですが、その原因は一つしかないことに気づきました。それは、自分が完全円満な偉大な存在であることを忘れているということです。みんな自分が肉体であり、物質であり、つまらないものであると勘違いしているのですね。であるならば、あらゆる問題解決の鍵は、自分も神の子であり、みんなも素晴らしい神の子であると、気がつくことにあるのです。この気づきを、青鳥年では、神の子の中心自覚とか、根本自覚とも申します。この自覚にそれこそ火が灯って、神を表す、火山になれば、すべての問題は、太陽の前の露のごとく、消えていくものなのです。ここで、アメリカのベストセラー作家、アラン・コーエン氏が紹介している、黄金のブッダという逸話を紹介しましょう。遠い昔、ある寺院に黄金のブッダ像がありました。ある時、他国の兵士たちが町を攻めに来るという噂が伝わってきました。きっと黄金のブッダ像は収奪されるに違いない。そこで僧侶たちはセメントでブッダ像の周りを塗り固め、黄金が見えないようにしました。やがて兵士たちがやってきましたが、ただの石像だと思って誰も興味を示しませんでした。それから長い歳月が経ち、寺院の中にもそのブッダ像が黄金でできていることを知る人はいなくなりました。ある日、寺院の若い僧侶がブッダ像のそばに腰を下ろすと、セメントが剥げて何かキラキラしたものが見えました。不思議に思ってそのセメントを剥がしていくと、中から黄金のブッダが現れたのです。長い間、ただの石像だと思い込んでいたものは、実は光り輝く黄金のブッダだったのです。このブッダ像の話は、大切なことを教えてくれています。私たちは本当は、光り輝く黄金のような存在なのです。しかし、知らず知らずのうちに、その価値を見失い、輝きを失ってしまったのです。ところが、何か大きな問題に直面することがきっかけで、塗り固めていたセメントが剥げ落ち、本当は黄金であったことに気づくことがあります。 長年個人指導を担当させていただいて気づくのは、問題は問題にあらずして、自分が黄金のブッダであることに気づく絶好のチャンスだということです。例えば、大分県の宇佐市にお住まいの大木優子さんは、子育てに疲れ、重度のうつ病で七転八倒しておられましたが、大分の練成会に参加する中で、自分が本当は神の子、黄金のブッダだったことに気づかれました。練成会とは、合宿形式で青少年の教えを学び、実践する集いのことです。大木さんの体験式を紹介いたしましょう。私は練成会に参加するようになったものの、いつも練成道場の片隅に布団を敷いて寝ながら講話を聞いていました。そんな中、渡辺教科部長に個人指導を受けました。魂のカウンセリングです。先生、きついんです。苦しいんです。辛いんです。痛いんです。と訴えると、症状にうなずきながら、大丈夫ですよ。今にきっと良くなって、この体験を皆さんにお話しする日が来ますよ。必ず良くなります。とおっしゃるのです。立つことも苦しい状態の時でしたから、本当にそんな日が来るのだろうかと思いました。それでも何回も練成会を受けているうちに、うつ病が改善されてきました。それはマイナスの考えをプラスに変えることができるようになったからです。例えば、子供のことを嘆くのではなく、子供たちは皆元気で明るく笑顔いっぱいの楽しい我が家なのだと思いました。また嬉しいな、楽しいなと、良いことばかり数えるようにしました。掴んだものを話すと、新たなものを手に入れることができます。練成会では、心の竹を全部紙に書いて燃やす上心行や、笑いの練習を通して、心のスイッチを切り替える練習をしていただいたのだと思います。そして私は薬を飲まなくなり、いつの間にか、うつ病が消えていました。うつ病と長く付き合ってきましたが、皆様のご愛念と教科部長のご指導により、卒業を迎えることができるようになりました。心から感謝しています。教科部長とは、各都道府県の青少年の責任者のことで、私のことです。この大木さんは今では、青少年の聴講師にも合格されて、他の方を助けようとする愛を与える立場に立っておられます。同じような病を持った人にも、ご自身の体験を手紙に書いて送っておられます。私の場合も、父が重度の精神病であったことが、人生の大きなレッスンになりました。父は若くして、鹿児島大学の助教授になった頃から、幻聴は聞こえ始め、日常生活にも支障をきたすようになり、結局、大学を辞めざるを得なかったのです。そして私が小学生の時のこと、福岡市の私の自宅に、重々しい表情をした精神科医がやってきて、嫌がる父をしきりに説得し、病院に連れて行ったことをよく覚えています。その後、私は青少年に触れ、どんな病気の人の中にも黄金のブッダが、神の子がいることを教えていただきました。特に、聖教甘露の法という青少年のお経を拝読するうちに、それまでは、父といえば、精神病というレッテルを貼って見ていたのが、病気でありながらも、その奥にある本物の父の命、すなわち黄金のブッダを見ることができるようになったのです。そんな私の自覚の変化に呼応するかのように、父に投与される薬の量は次第に減ってきて、その表情は見違えるように明るくなり、実社会に戻ることができたのです。そして父は10年前に亡くなる前によく、たかしや孫たちの幸せをいつも祈っているよと言ってくれるようになりました。今思うと、父は精神病で苦しんでいた時も、本当は私や家族のことを心配してくれていたに違いありません。あの精神病院に入れられた時も、本当はその部屋の片隅で祈ってくれていたのでしょう。それなのに私はそんな優しい父の真実を知らずに、その表面だけを見て精神病と見て、大変恥ずかしく思っていたのでした。しかし病気の父は、いわば精神病という仮面をかぶっていただけであり、その仮面の奥には仏のように慈悲深い父が、黄金のブッダが 実在していたのです。こんな嬉しい発見はありませんでした。人は悩むのは自分の立場という狭い視野から、つまり迷いから物事を見ているからなのです。迷いとは見る角度の歪みなのですね。例えば、私たちは黄金のブッダそのものなのに、その角度の歪みからまるで悪人や病人のように見ている。この迷いについて、江戸時代の臨済宗の瞑想であった盤経禅師は、一切の迷いは自分中心に考える微々気から出てくると説かれました。例えば、隣のご主人が変な遊び癖があっても全然気にならないが、自分の旦那様だったら、微々気から腹が立ち、相手を責めることになります。とすれば、この微々気を捨てて、自分中心の考え方を捨てて、相手の実相、つまり神が作られた本当の姿を見るにはどうしたらいいのか。それは簡単です。自分の立場を一度捨てて、神に無条件降伏する。そして、子供さんの問題であれば、その子供を神様に一度お返しして、そのままの心で子供の実相、つまり黄金のブッダを見るのです。そうすれば、感じれば現れる、認めたものが現れるという法則が働いて、黄金のブッダがそのまま地上に顔を出すことになります。本日のテキスト審判光明法号道の巻57ページの喜びは創造の力であるという文章を引用いたします。神は万物を喜びによって創造したのである。喜びこそが神の本性である。喜びが創造の力である。歓喜しておれば自然に体が動き出すように、神は喜びの感情によって自然にその生命が動いて万物の創造となったのである。喜びの表現は愛である。心は喜びに満たされているときは万物を愛したくなるのである。愛は喜びの変形である。創造されたものと創造したものとの自他一体の感情が愛である。かくて喜びは愛を生じ、愛は万物を創造し、また愛することによって万物を進化せしめる。愛が形を変えていろいろの文化を生ずる。引用を終わります。この宇宙はもともと神様の喜びの海から誕生してきたのであり、私たちが生まれてきた目的も、この喜びを多くの人に伝えること、つまり愛を表現することにあるのです。この喜びはたくさん受け取り、溜め込むだけでは流れが悪くなります。だからいただいた喜びを感謝して受けて次に回していけば、喜びの海から喜びがまたいくらでも湧いてくる。まさにこの宇宙は神様の喜びが無限に循環しているのです。この文章に示されているように、喜びこそは創造の力なのです。ちなみに、遺伝子工学の世界的権威の村上和夫博士によると、私たちの遺伝子の 97% は、普段は眠ったままであるということです。この眠っている力をどうしたらオンにできるのか、それは至って簡単です。先ほど来申し上げているように、自分が神の子であることに気づいて、もっと喜べば良いのです。天才とは、その宝物が自分の中にあることに気づいて、それを発掘して社会のお役に立つように提供した人ということができるでしょう。私たちと天才たちとの違いはただ、本当の自分に気づくかどうか、気づいてもその宝物を実際に発掘するまで努力したかどうかの差に過ぎません。人間行動学のスペシャリストで、教育者であるアメリカのジョン・ F ・ディマティーニ博士は、7歳の時に学習障害で、この子は読むことも書くこともできない、人とまともにコミュニケーションもできない、人生で成功することは決してないと宣告されました。ところが、放浪していた14歳の時に、ある精神的リーダーに出会い、自分は教育者になり、哲学者になると決意したそうです。ところが、それまで一冊の本を読んだこともない。そのリーダーに相談したところ、本が読めない?それは悩むことじゃない。これから私は天才だ。私は自分の知恵を生かす。 との言葉を毎日唱え続ければ、すべての細胞が共鳴するようになり、やがて世界も同調するようになるとアドバイスされたそうです。以来、ディマティーニ博士は40年以上、今日まで、この言葉を唱え続け、今では2万9000冊以上の本を読み、40冊以上の著作を出し、数百億の資産を築き上げたのでした。私たちにも、ディマティーニ博士のようにまだ知らない素晴らしい才能が眠っているかもしれないのです。私事になりますが、私は昔から自分の書く字は汚い、下手な字であると思っており、それがずっと一種の劣等感になっていました。ところが、青鳥の絵のある書道の先生から習字の指導を受けたことがありました。それまで自分の字は下手なものと思い込んでいた私は、何か悪いところを指摘されるのではないかと、内心戦々恐々としていました。すると、意外にも私の書いた字を先生が、この字は高僧の良寛さんのものに似ていますと言われて、私自身が一番驚き、口をポカンと開けていた記憶があります。まさかこの下手くそな字が、良寛さんの字と似ているなんて、と私が一番驚きました。この三端の言葉以来、自信を持って字を書くことができるようになりました。青鳥の絵では、人生とは宝探しであるとも言いますが、自分の中に、そして両親をはじめとするすべての人々に内在する宝物を探し、発見して、みんな神の子として褒めたたえることができるようになれば、どんなにこの世界は明るいものになっていくことでしょうか。それでは、みんな神の子で素晴らしいことを強調して、本日の放送を終わらせていただきます。みんな神の子ありがとうございます。